じゃあメールいきますね。
はい。
半袖おかみ。
お
う。吉田会長、菅津さん、ごきげんよう。半袖おかみです。今回はとんでもない告発をしたく、筆を取りました。ことの重大さ、社会に与える影響を考え、便宜上都市伝説として発表させていただきます。やりすぎ都市伝説みたいなね、ことですよね。都市伝説だって言っとけば許されるっていう。しかし内容は紛れもない事実であり、また切実な注意喚起です。その恐るべき告発とは、Bluetooth イヤホンは盗聴されている、です。ほう。最初に気づいたのは去年の夏頃、電車に乗っていた時です。入り口付近で立っていると、ドアが閉まる寸前で奇妙な男が滑り込んできました。全身蛍光色のピチピチのスポーツウェアを着て、玉虫色のサングラスをした大学生くらいの若者でした。ドアが閉まり、電車が発車すると、隣の車両からまた一人男が移動してきました。なんとその男も同じく全身蛍光色のスポーツウェアで大学生くらいの若者でした。二人は恋人なのかおでこがくっつくくらい顔を近づけ、何やら笑いながら話をしています。私のちょうど向かいで距離は近かったのですが、イヤホンをしていたので話している内容は聞こえませんでした。しばらくすると男がおもむろにポケットから AirPods、Bluetooth イヤホンを取り出し、知ってるわ。AirPods 俺たちが知らないと思ってんの。片方は自分に、もう片方は男の相手の男に渡し、装着しました。そして二人でスマホの画面を覗きながら時折他の乗客を指さして笑っているのです。私はここで、男どもが Bluetooth イヤホンを視聴していると、あ、盗聴していると、確信しました。なんで？
ちょっと待って、待って。
私はここで、男どもが Bluetooth イヤホンを盗聴していると確信しました。何を隠そう、指を刺された人々は皆一様に Bluetooth イヤホンをしていたのです。
要はそのしてる人のを聞いて、それをこんなの聞いてるぜ、ゲラゲラって笑ってたん
で。今でも半分ぐらいの人してない？電車の中で。
うん、してる。今本当、そうだよね。
うん。チラリと男が持っているスマホの画面が見えたのですが、大きなダイヤルのような円が表示されていて、あたかも周波数をチューニングしているかのようでした。私は慌てて身につけていたイヤホンをケースにしまい、接続を切りました。すると、二人の男は、不愉快そうな目で私を一瞬睨み、別の車両に移っていったのです。これだけではありませんよ。また別の日、電車に乗っていると、Bluetooth イヤホンの左側だけが、ブツッブツッと途切れる現象が起きました。それと同時にどこからか妙な視線も感じました。あたりを見渡してみると、ブレザーを着た高校生とおぼしき男がニヤニヤと笑いながらこちらを見ています。私が目を合わせるとその男はスッと視線をそらしました。それと同時に、Bluetooth イヤホンの不調もなぜか治りました。しばらくするとまたイヤホンの調子が悪くなりました。するとまたあの男の視線も感じました。私が目を合わせると、男は視線をそらし、またイヤホンも正常に戻りました。私はゾッとして次の駅に着くと、すぐさま降りました。電車から降りると、やはりイヤホンが不調になることはありませんでした。ここまで聞いて、Bluetooth イヤホンが盗聴されているということは、皆さん理解されたと思いますが、Bluetooth イヤホンなんて盗聴されたとて、特に実害がないのでは？と言っている人もいるかもしれません。怖い怖い。
想定して。
想定して怒ってる。怖い。勝手に想定されて勝手に怒られた。しかしそこにこそ、この話の一番闇深いポイントが潜んでいるのです。実際技術的な問題として、Bluetooth イヤホンを盗聴することは可能です。しかしそれは、ターゲットを絞って周到な準備をした場合の話。電車という不特定多数が集まる匿名の場で、わずか数十秒の間にできる芸当ではないのです。あ、わかってんじゃん。なんで、まともなのか気違いなのかよくわかんないな、これ。確かに、Bluetooth イヤホンを盗聴することで可能になる悪事などとかが知れています。しかし根本的に技術がズバ抜けているのです。そのスキルを活かせば、さらに恐ろしい電子犯罪が可能になるでしょ？私が目撃した実行犯はいずれも男でかなり若かったんです。 若い方が頭が柔らかく、ハッキングが上達しやすいとテレビで言ってました。私がハッカーとおぼしき男と遭遇した電車の区間は、いずれも赤羽駅周辺に集中していました。赤羽駅周辺で、天才青年ハッカーグループが暗躍しております。これが現時点で、私が断言できる真実です。いや、信じるも信じないもあなた次第って言ってほしいよね。いや、もう、断言できる真実です。まあ、潔いね、男らしい、潔い。好感が持てる潔さですけどね、うん。吉田会長には会談イベントでこの話をするなどして、啓蒙啓発していただけると助かります。皆様も不審な若者を電車で見かけたらお気をつけください。半袖おかみでした。
ねえ、これさ、うん、半袖おかみさんはすごい、
うん、
ねえ、すごいこう、なんていうの、いろいろこう考えてるけどさ。
はい。
一つあれなのがさ、
はい、
俺たち側がその天才ハッカー側だっていうさ、
そうだよね、
想定はしないのかな？
その若い男、帽子まぶかにかぶったのかな？実はすって帽子取ったら、あ、吉田さんってなって次回に続くよね。
うん、余計に不安にさせちゃうから、そんなことはないんだけど、はい、
ちょうど今あのムーンナイト見てるんだけど、
うん、
今ちょっとラジオ始まったから途中で切ったんだけど、第5話目かな。
あ、
ラストが、なんか精神病院に入院してて、あれ全部主人公の妄想だったのみたいな。
うん。うん。
まあ多分そこでは終わんないんだ。あと2話ぐらいあるから、うん。
っていう。そう、あれなんかちょっと不安になる話だよね。
ええ。
うん。
あ、全然、半袖おかみさんと関係なくね。今パッと思っただけなんだけど。思い出しただけで。
うん、ええ。まあでも、こういうね、こう、未知の危機っていうかさ、新しいのが出るとさ、
うん、
やっぱそういう妄想とかの人って増えるよね。
まあ、Bluetooth イヤホンなんかはね、まあ実際ほら、電子レンジとかやってるとブツブツ切れるしね。
ああ。
だからやっぱり電波で切れてるわけじゃん。まあそれ自体はね、うん、本当にそうだから、
うん。あの、やっぱさ、そういうのの筆頭として今一番増えてるのが、そのほら、ワクチン系じゃない？
ああ、そうですね。
うん、
なんか金属みたいなものが体内に埋め込まれてみたいな。ね、うん、
そう、昨日あの秋葉に行ったんですよ。
はい。
そしたら、あの、ちょっと目の前に、
うん、
ほら、秋葉って今ね、ゴールデンウィークだし、メイラさんとかもいっぱいいてさ、
うん、
路上で立ってるわけ。
うん。
そして、こう、そこ歩いてたら、目の前に、こう、バニーガールのあの、うさぎの耳つけた人がいて、う
ん、はい。
前を歩いてて、背の低い人がね。
はい。
で、あ、まあ、メイドさんかなと思って何気なく見たら、うん、あの、肩にさ、蛍光色のゼッケンをかぶってる
の？つけてる？半袖おかみの言ってる蛍光色の一段じゃない、
うん、そうだ、まさにそれかなと思ったけど。でね、
うんうん、
その、なんか、僕は背中側、その人の背中を見てたんだけど、
うんう
ん、なんかそのゼッケンにさ、いろいろ字が書いてあるんだよ。
はあ。
いや、なんだろうと思って、ちょっと近寄ってみたら、
うん、
もうね、まずその、近寄るにつれて外見も分かってくるんだけど、
うん、
まずそういう格好ね、メイド、あの、バニーガールの格好してるんだけど、まあね、60代から下手すれば70代ぐらいの、まあおばあさんって言っていいんだろうね、
うんうんうん。
それぐらいの方。
なるへそ。
で、この背中に文字書いてあって、うん、なんか、やっぱコロナウイルスワクチン、なんとか、洗脳は行われてます。で、なんか、でっかくそこの下に、参考書籍って書いてあって、矢印が書いてあって、トマベチ秀人先生。
まあ、そっかそっか。はい。
で、なんかやっぱね、この啓蒙しながら話してんだよね。
バニーガールの格好って、服も、あの、バニーガールなの？パンツ。
服もバニーです。
パンツにタイツ、あの、まあ、こう。
ハミタイツ的な。
うん、ハミタイツで、え、じゃあ、うん、まあ、ハイレグとまではいかなくても。
そう、あの、切れ上がった感じのね。
切れ上がった感じの、あの、うん、本当のプレイメイトみたいな格好
を。そうそうそうそう。
して、蛍光色のゼッケンをつけて、
うん。
で、トマビッチ先生の本をお勧めしな、して、反ワクチン。
うん、で、なんか、ちょっとね、歌うような感じで。
のおばあちゃん。情報が多すぎて、ちょっと、整理が。
で、歌うような感じで何か言ってるから、はいはい、ちょっと近くに行って、はい、それこそあの、エアポッツを切ってね。
はい。
何言ってんのかなと思って聞いたら、 なんか、まあ、私のね、この今この秋葉にいるんですけど、この近くでもあのファイザーの会社があるんですよ。なんだって。みたいな感じで、言って歩いてました。
恐ろしい。
うん。ちょっとそれをね、彷彿とさせる。
どっち？
お手紙ですね。
あ、どっちが、どっちがどっち？どっち？半袖おかみがそのバニーおばあちゃんだってこと？うん、
いやいや、半袖の方かな、どちらかといえば。
いや、でもそういうことさ、ほら、お前ら、本当は見てるの分かってんだぞ、コーナー募集とかやっちゃうからさ。
はいはいはいはい。
そういう人ホイホイになっちゃうじゃん。いや、もう。それが助長、ね、助長することになったらちょっとまずいよね。さ、前回、田中ファン見かけましたコーナーと、お前ら本当は見てるの分かってんだぞコーナーの、いやでも来てますよ。そっちの方。お前ら本当は見てるの分かってんだぞコーナーへの。
あ、いいじゃないですか。じゃあちょっと、じゃあ半袖おかみさんは今のは、はい、ね、サンティライミです。
うんうん。
はい。
秋のりさん、男性の方ですね、はい、はい、40代男性の方で、初めてお便りさせていただきます。秋のりと申します。本日4月24日、吉田会長がアニエス聖と名付けられた木根久人さん主催の配信なし両国といわくつきの土地で開催された会談会に参加させていただきましたというね。まあ木根君はね、そうですね、アニエス米に呼び出されて、アニエスの名を継ぐ者としてね、
うん、
だからそれこそムーンナイトみたいな感じでね、アニエスの口からうろうろって黒いっていうか、あのボーダーの霊体が出てきて、青と白のボーダーの霊体が出
てきて、前なんか言ってたね、そのアニエスの話ね。
で、結局アニエス聖になるわけだよね、ベイが死んだら、うん、そうやって引き継がれて、アニエスベイもアニエスアーから引き継がれたわけでしょ、う
ん、で、うん、それに行った人ってこと、
行った人ですね、秋のりさんはね、うん、配信なしだからこそ語れる実話怪談を木根さん、ちびる松村さんら4人の演者が語ってくださいました。その中で主催の木根さんが飛び道具とされ、絶対に SNS には書かないでくれと釘を刺して話されたお話が壮絶でした。ヒントも書きません。あるいは会長はすでに木根さんからお聞きでしょうか。聞いてないな。なんだろう、あ、この話じゃない、やべ、この話でしょ。だからアニエス・ベイからアニエス・ベイに直接呼び出されて会ったのは本当だからね。
でもそれ前もしてたよ、その話。
うん。うん、しちゃいけなかった。いや、でも確かに、これ、ムーの配信かなんかで言ったら、
うん、
消してくれって言われたもん、キネ君に。この子話じゃない、だから。怖。だからね、ツイッターはもちろん、キネさんやチビルさんに感想を LINE を送る際にも一切それに関連する単語は避けて書くようにしました。まあね、まあ気づかってるね、ちゃんとね。しかし、絶望的なことに気づいたんです。先日話題にされていたスマホが効いている事象は、ね、スマホは実は盗聴しているぞと、
うん。
俺がランドセル屋さんにちょっと寄っただけで、ランドセルの広告ばっかり出てくるんだからね。うん、でもそれ自体はね、友達のライターさんが Facebook で指摘されていて、確かにと膝を打ってからもう1年ぐらいが経過しています。まあ1年前から、まあ確かにいろんな人言ってるもんね。なので会長のツイートを拝見したときは、まだ今まで大丈夫だったんだ、と少し驚きました。あ、ちょっと上からですね。もうそんなとっくに
我々は今頃
ですか、みたいなね、うん。というか自分はもはや Google 先生に全てを預けた感じになっていて、どんどん関心ある記事、時に正反対の記事をエクスペリアに表示してきてくれるので、まあ逆に盗聴してもらってありがたいと思って、
うん、
ここら辺だからね、
うん、
1980年にビッグブラザーに監視される社会は、こういう、はい、愚民どもがそれを、
うん、
いいダクダクと受け入れてしまってはダメなんです。狼に、羊になるな、狼になれ。
まさに、
はい、
今その CM やってるの知ってます？渡辺直美さんが出てるやつ。
え、何それ？
グーグルは、なんか、関連した情報を送ってくれて助かるね、みたいな CM やってるんです
よ。そうは、もう、渡辺直美ってところがもうなんかさ、ベタすぎない。絶対世にも奇妙な物語とかさ、ブラックミラーで、
うん、
そういう CM やる役柄として渡辺直美にするじゃん。
そうかな。
いや、絶対するでしょ。もう、絶対あれを権力側の犬みたいな感じで、
あ、そう、だから、なんか本当に、あの CM 見たとき、しかもその前回のラジオで話した次の日ぐらいに僕初めて見たの
よ。はいはい。
もうめちゃめちゃ怖かった。ディストピアだよね、ほん
と
ね。
だからうちらのラジオ、うちらのパルチザンというかさ、このレジスタンスのうちらの地下ラジオが流れたから、それに対抗するために、急遽、怖い、1日で、わずか1日で作ったわけでしょ。
そんなね、あのニューヨークかロッカまで行って、撮って、編集して出したのかもしれない、ね。
怖っ。やっば。
そう。本当あなたの好みの情報が送られてくるよ、みたいな感じの CM やってるんですよ。
だから俺の知り合いの人もなんか、もうこっちはもう諦めてというか、むしろそっちに乗っかってアンケートにわざと答えるようにして全部。
うんうんうん、
で、月数千円とか、
うん、
うん、1万円とかぐらいもらうようにしてますとか。それぐらい貯まるから便利ですよって言ってたけど、もう目が死んでたからね。黒目だけになった、その人の目が。
それ、ポイ活ってやつ。そうそう。ポイントがもらえん
ですよ、ね。もう、それやるから、吉田会長にもおすすめですよって言ったけど、あの、目がし、真っ黒になったから、その人。まあ、メールだったんだけど、LINE で来たんだけど、多分目がもう真っ黒になって、バーコードとかが多分、もう印字されてたような感じになってて。
え、で、その今のメールの方もそっち側に乗ったってこと
も、多分バーコードは印字されてて、うん、目に。まあ、だけど、あ、でもちょっとやっぱり疑問に気づいたね。そんな、奴隷の中でも、
うん
うん。で、逆にありがたいと思っています。しかし、うん、つまり、今夜の話、キネ君の絶対に漏らしてはいけない話も消えてしまっている。どう分析するかは、あちらさんの問題なので、普段は消費を促す表示をしていますが、その情報をいくらでも料理できるということは、語っても語られる。聞いても語られる。ん？語っても語られる。聞いても語られる。語るという概念ではありませんが、映画懺悔の一節を思い出さずにはいられません。キネさんが引き続き活動できますように、そして自分も平穏に暮らせますように。と絶対表に漏らしちゃいけない階段を、エクスペリアの電源を落とさずに、まあ、電源落としても無駄か。ね、電源。エクスペリアとスマホがある状態で聞いてしまってるから、これはもう、Google 大先生には、Google ビッグブラザーには、漏れてるってことだもんね。
怖えよな、でも、うん。まあ確かに聞いてるんだろうな。聞いたりとか、
うん。
うん、いることは分かってる、分かってる。聞いてることは分かってんだよ、こっちはな。
そうだぞ。分かってんだぞ、聞いてんのは。騙せてると思うなよ。だからって言って俺たちに何ができるの？ Google も使うし、スマホも使うけどね。
え。
いやー、恐ろしい。でも、ね、まあ、いたずらに恐怖を煽る形になってしまうのはしょうがないですよね。レジスタンスだからね。こう。
ね、だから。
言っていかないとね。うん。
これで、さらに、口頭テクニックとして、向こう側のね、
うん、
犬側の口頭テクニックとしては、きっと、これから起こり得ることは、
うん、
この、盗聴されてるみたいな話を、やりすぎ都市伝説でやりそうだよね。う
ん、ああ、逆にね。
逆に。
違いたちの妄言だっていうことに しちゃうっていうね。
そう、そう、そう。
違いますよね。我々は気違いではなく、光の戦士ですから。
ね、
気づいてしまった。
うん、
アウェイクネスしてしまった。
そう、本当あの、マトリックスに気づいちゃったみたいなね。
うん、青いドラッグを飲んでしまった。まだ来てますよ。
はい。
お前ら本当は見てること分かってんだぞ、コーナー。
うん、いいじゃん。
当てです。
はい。
半袖おかみ。から来てます。短いお便り失礼します。はい、半袖おかみです。トウモロコシの会にお便りを投稿した後、アメブロをチェックしていると、アフィリエイトで、トウモロコシのヒゲ茶という商品が出てきました。まあね。トウモロコシだけならまだしも、ヒゲまで重なってしまうと、会長以外ありえません。さすがに露骨すぎて、この時は笑ってしまいました。どうやら私のお便りも、監視されているようです。だって。
それはただ単に文字情報でしょ？トウモロコシ。
うん。
で、うん。
まあね、絶対検索してるでしょうからね。
うんうん。
っていう話らしいです。
でもさ、本当に真面目な話さ、うん、このネットの入力した情報だったり、
うん、
そういうので、このね、スガッツっていう人間がどういうパーソナリティの人だっていうのは、
うん、
もう結構どっかのデータベースにあるのかもしれない、ね、
本当。いや、あるでしょ。それはもう、完全にありますよ。
うん、どういう傾向、ね、小林祐希大好き。
うん、
だと思われてるよね、絶対。
まあ、そこまでのね、あの感情の機微までは分かんないですからね、複雑な人間の、うん、あの DVD ボックスを買ってるっていうことは、大ファンだと思われてるよね。
うん、だよね、うん。絶対そうだよね、
うん
うん。
嫌いだから買うっていうのもあるんだよ、AI 君、
うん。そうそうそう。わかる。そうなんだよね、うんうん。
なんで悪口を言ってるんだろうって思ってるんだろうね、今。理解不能、理解不能。人間の心は難しいです。
うん、だからさ、あそこ行ったことありますよ。あの、新宿にあるさ、
はい、
あの、借金情報が全部見れるところ行ったことあります。
知らない。何それ、いいじゃん。
あ、あるんです。情報なんとかセンターみたいなのがあって、
はい、
それ、ちゃんと公的な機関なんじゃないかな、確か。
うんうん、
で、僕昔ね、ちょっと大きなお金を、借りることがあって、
うん、
その時に、一回審査通んなかったことがある。
ほう。ほう。
うん。で、そしたらその担当のね、営業の人が、そういうセンターがあって、
うん、
この過去の借金歴みたいなやつ、
うん、
全部取り寄せられ、3500円で取り寄せられるから、
うん、
それでなんかちょっと対処できるんだったらしてくださいよ、みたいな。
あ、それ自分のってことね。
自分の。うん。
あの、あらゆる人類、日本人の借金歴が分かるってわけじゃなくてね。
あ、でも、あ、まだ本人が行かなきゃダメよ。
ああ、
だけど、あらゆる人のがあるんだと。
あ、俺はなんか掲示板にあるのかと思った。
あ、違う。
スガッツ、この時いくら、アコムからいくら借りるとか、吉田アイフルからいくら借りるっていうのを掲示板みたいにドーンってしてて、それをニヤニヤしながら見てると面白いよっていうことではなくてね。
うん、そういうんじゃなくて。はい、で、借金歴とか別にないから、うん、そんなに、
うん
うん。で、まあ、あったとしても返してたからさ、おかしいなと思って、
うんうん。
で、そこ行って取り寄せたら、やっぱしね、窓口とかがね、高層ビルの上なんだけど、
うん、
なんか知んないけど思い詰めたような人ばっかりいる。
まあ、それはそうだろうな。
うん。で、そこでさ、並んでもらってさ、
はい。
したら、ほんと予想もしないやつが一つあって、
うん。
それがおそらく原因だろうと思って、それをちゃんとしたら、無事に行けたんですけど。
それは、未整理の借金ってこと？
あのね、どこまで言っていいか分かんないけど、学生時代に、
うん、
当時30ぐらい、
うん、
だからもう7、8年前に借りてた1万円だったんだよね。
どっから？
あ、まあまあ公的なところが。
公的っていう、
国の、ね、ちょっとどこまで、なんか恥ずかしいな。あのね、学生課でお金って借りれたんですよ、当時。
ああ、なんかあった気がする。
うん、そう、それでそこで1万円借りてたことがあった。で、それってただ単に、
はい、はい。
そこのね、学生課のポケットマネーから出してるわけじゃなくて、
はい。
どうやらそのお金ってそういう、まあ、な金融機関なり、はい、消費者金融かわかんないけど、
うん。
そういうところのお金だったんだよね。
うんうん。
で、それを、まあなんかうやむやになっちゃってたんですよ。
うん。
うん。だからそういうのが全部残ってて、自分のそのお金の情報がね。
怖い世の中だよ、じゃないんだよ。返すよ、ちゃんと。
うん、だから返
す。恐ろしい世の中ですよ。お金借りたら記録に残ってるんですよ。いいじゃないですか、そんなのっていうこと言いたいの？
違う違う違う。だからそんな感じで、いや、個人の趣味思考だったりとか、そういうのが、どっかに。
例えが下手くそなんだよ。借金の記録は、それは貸した方は覚えてるよ、当たり前だろう。
じゃあ、でも、なんとかセンターみたいのにあんじゃない、うん、本当に。
うん、
ね、うん。
まあ、あるでしょ
う、うん。でね、なんかその後、なんか個人的に、俺今どうなってんだろうと思って、そこ行って調べたことが、
うんうん。
うん。ただね、すっげえ真っさらになってて。それはそれでね、気持ちよかったですよ。
それが普通なんです。当たり前なんですよ。ね。うん。
うん。うん。だけどね、そうそう、そういう場所があるんですよ。
だからもう、なんだろう、ダーウィンズクラブって読んだる
漫画。あ、読んでる。
ダーウィン事変の方が有名じゃん。この漫画はすごいになったからさ。 ダーウィン事変は俺読んでないんだけど、ダーウィンズクラブっていうのがね、
うん、
怖いよ。まあ、本当にそういう、まあ、それはまあ、完全権力者側っていうよりは、国、世界、この世界を、まあ、その人たちは良くしようとしているテロリスト集団みたいな、うん、のがいて、で、まあ、貧困とかをね、この世界の 1% か 40% の資産を持ってるとか、そういうのを是正するみたいな、まあ、その理念自体はいいんだけど、企業側の、経営陣と労働者の、経済規模が全然もう非対照的だから、それを是正しない企業は、テロを起こしますみたいな。
うん、
やり口がバンバン人を殺していくようなね。
うん、うん。
うん、やつら。で、そいつらにお父さんを殺された子が大きくなって、
うん、
まあ主人公なんだけど、だんだんそれに巻き込まれていくみたいな。
面白そう。
うん。まあ怖い。ほら、あの人。アケとアオだったっけ。陸を待ちながらとか、ペストとか、書いてる。
その人の
モーニング系かな、あれは、あの人は。うん、なんか怖いんだけど、そういう感じ。そういうののなんかもう、もう隣人も、だからもうこうやって話してる、スガツさんがそのダーウィンズクラブの一員ってことよ。
うん、
怖いね、それって言って、その、今、アイコス吸ってるけど、
うん、
電子タバコ吸ってるけど、その手首に、みんな後があるわけ。タトゥーがあるわけよ。会員は、うん、ダーウィンズクラブの会員は。怖い、何それって言いながら、ちょ、それ見せてって、テク見ると、うん、もう、お前もダーウィンズクラブじゃんっていう。
ああ、なるほど。もう結構じゃあ浸透してるわけ。
浸透しちゃってるわけよ。
ああ、面白いね、それ。
そう。
その怖さ。ちょっと税理部っぽい。
ああ、うん、まさにそうですね。
うん。
怖いでしょ？うん。だから俺は、タナウィンズクラブもあるんじゃないかなと思ってね。田中ファンたちが、多分手首にこの裏拍手の刻印を、うん、だからまあみんな長袖しか着ないわけよ、ダーウィンズクラブの人たちって、う
ん、あれね、その
タナウィンズ、はい、タナウィンズクラブもそういうやつだね、うん、
ホステルのね、殺人クラブみたいなね。
ああ、そうそうそう、
あのメンバーたちもさ、うん、なんかそんなやつじゃん、
う
ん、
そうそうそう、どこに田中ファンいるか分かんないからね。ね、
その盗聴されてんだ、分かってんだぞ、メールはそれぐらい？
あとは、だいたい、自分の日常の報告だね。
どういうこと？
いや、もう、メールを、お便りを送ってくれって言って、送ってくれる人たちは、気違いか、自分の、日々の報告。チラシの裏に書いとけってやつですね、大体。
でも、
ね、変態怪談バナナ君から久しぶりに来たけど。
久しぶり。うん。
まあ、お便り出してくれって言ったからでしょうね。
うん。嬉しいよ。
うん。ゆうくん、今に怪談師、スガツ兄貴、アイソパパ、小出さん、最近家族に不幸があった怪談バナナです。お悔やみ申し上げます。
お悔やみ申し上げます。
先日はお花見行けなくてすみませんでした。お誘いいただいたのにすみません、ゆうくん。お花見は楽しかったですか？全く誘ってないんだけど、怖っ。しかも、俺も別にお花見に誘われてないしね。恋寺の集団がやってた闇お花見でしょうね。さて、久しぶりのメールですが、つい先日、よく行く銭湯で体を洗っている途中で全く知らないおじさんから、全然関係ないけど背中洗わして、と声をかけられました。私はすぐさま立って、いえ、いいです、結構です、と強めにその場から逃げました。何なんですか？なんで私はこんなに男にモテるんですか？変なフェロモンでも放ってるんですかね？電車に乗れば痴漢に遭うし、銭湯行けば体を触られる。怖すぎますよ。んじゃ、バナナでした。
いや、終わり？
そんな話今初めて聞いたんだけどね。男にモテるっていう。前もあったっけ？
あ、でもなんかその痴漢された話は前してたかもしれないね。うん。
まあ、隙がありますからね。
え、それは何？痴漢をされる人にも問題があるの？
はい。バナナに関してはね。あの、お金を、まあ、お金を持ってきてないからね、飲み会に行くのに。
うん、まあでも優しい雰囲気があるから、はい、やっぱりその男性女性別に関わらず、うん、声かけやすいっていうのがあるのかもしれないね。
いや、かけにくいでしょ。だから、そう、普通の人は声かけにくいよ。痴漢とか、銭湯で、うん、体を触ってるような、まあ、無礼というか、まあ、無礼で済ましちゃダメだよね。もう、うん、性犯罪者たちは、だから、うん、は、声かけやすいんだろうね。
ああ。
で、さっきの話でしょ。無作為抽出した100人のうち50人にモテるわけじゃなくて、怪談とかが好きな一部のマニアックなマイノリティからはモテるのと一緒で、性犯罪者という、こう、チューニングじゃねえか、リストアップした、スクリーニングした、性犯罪者というグループ、集団からは持ってるんでしょうね。
うん、
そんな感じじゃないですか。まあ
ね、
そんな感じじゃないですか。
そんな、うん、それぐらいしか言うことないと。
生乾きリセッターからまた来ますね、
はい、
男性。天井付近で金が尽きたクズを、驚きの金策っていうタイトルが、
パチンコのね、
メールにタイトルがついてます。今日は6のつく日、6の日といえば特定日。普段は絶対行かないような足立区の某駅の店舗に朝から並び、抽選は30番でまずまずの台に座り、いきなり設定3以上の示唆が出て、私の方は終日稼働決定。こんな状況でも少しは設定が使われてるもんなんだなぁと感心しつつ、負けつつも、だらだら打っていました。午後になると隣の客の挙動がなんとかおかしくなってきました。まず打つ手が非常に荒くなり、ボタンを強くドンドンと殴るように押しているため、地震のように私の台も揺れているのです。DV を彷彿とさせるようなネガティブな空気感に包まれました。天井も近くなり、打つのがとても薄くなり、挙句の果てには打つのをやめて呆然と座り尽くしてしまいました。その後何度も何度も離席を繰り返し、タバコを吸ったり戻ったり、ついには電話で友達だか母ちゃんだかに何やら懇願するように各所に電話をしたりしているのです。あまりに打たないので、離席中に店内アナウンスで呼び出しを食らって戻ってきましたが、一向に打ちません。この男、天井寸前で金が尽きたのでは？私はそう思いました。私が彼に一時的にメダルを貸すことも一瞬考えましたが、こんなクズは分からせてやらないとダメです。しばらく観察することに。ついに彼は40分の昼休憩を店員につけました。そして40分後、彼の手には、どこからか引っ張ってきたか知らない投げ出しの2000円。ギリギリ天井に到達したのは良いものの、出たのはわずか3000円分のメダルのみ。まあ、天井なんてそんなもの。彼はそのままそのメダルを投入して、すっからかんになって帰ってきました。私の邪推ですが、きっと彼は昼休憩の間にやってはいけない方法でお金を引っ張ってきたのだと思います。なぜなら、各所に電話しても取り合ってもらえず、5分もあれば ATM から引き出せるんだから、おそらく、ホールからすぐの書店から本を窃盗して、その足で駅から近くのブックオフで買い取ってもらったんではないでしょうか。そんな邪推してしまうような、ここはそんな場所なんです。そんな邪推もしてしまうような、ここはそんな場所なんです。終わり。いや、メール送ってっては言ったけど、お便りね、うん、最近少ないから送ってとは言ったけど、こういうことじゃないんだよ。マジで。マジだよ。よくラジオとかで、こんな変なメール送ってくんなよ、全く変なリスナーしか聞いてねえの、うちのラジオとか言うじゃん。
うん。
でもそれは、逆としてね、こんな変態みたいなメール送ってきても困るんだよとか言うけど、それを望んでるわけじゃん。
うんうん、
深夜ラジオのノリって、
うんうん。
そういう意味じゃないからね。本当に、こんなお便り、本当に、バナナ、変態怪談バナナと生ガキリセッターね。これ、出禁にする？
あのね。
はい。
まあ、多分そう思ってる人って多いと思うんだけど。
はい。
うん、
私みたいな意見ね。
僕ね、うん、僕ね、そんなに嫌いじゃない。い
や、次からさ、菅津さん読んでくんない？
そうね、そうね。じゃあ、うん、そういうメールは今度僕読まして。
うん。うん。俺もよくわかんないし、このパチンコのこと。
うん。あの、それさ、天井って知ってます？会長。
まあ、そこまで行けば、なんとかも、あの、また、なんだろう、儲けに転ずるってこと？
違う違う、あの、必ず、一定以上の回数を回ったら当てなきゃいけないって決まりがある
んです。そうですよね。それを表現したかったの、うん。はい。はい。
そうそうそう。だからね、それで、やっとそこまで行ったけど、うん、3000円しか出なくてって話ね。
うん。うん、
まあ、あるあるですよね、それってね。としか言いようがない
でしょ。だから、いやいや、別にそうなんでしょう。これは何か、パチンコしてる人にとってはすごく面白いメールなの。
面白く、まあ、あるあるですよね。
いや、だからそういうことでしょ
う。うん。スロットの話かな、それ。
まあ、スロットか。
うん、うん、うん。ね。ありがとうございます。
まあ、もちろん二人ともゼロティライミですよね。
一ティライミですね。
ああ。本当に、もうちょっと、こういう日常の報告じゃなくて、一応、面白いことを考えて送ってきてくんないかな。か、何かもっとね、面白いことがあったことの報告とかね。
はい。はい。そうね、まあまあ、ちょっとね、そうしてもらえればって感じ。
はい。まあね、スガッツさんも、先ほどはね、映画批評とか小林祐希さん批判とかしてましたけど。
はい。
ただまあ、我々にしたって何かね、わかんないですよね。やってることが、別にうちらは悪いと思ってないけど、世間から見たら悪い。
ああ、それはすごいあると思う。
過去に遡って糾弾されるかもしれないからね。
うん。うんうんうん、
今そんなことしなくても10年前に、うん、まあ、多分このラジオとか掘られたら、俺正解に打って出られないよね、多分。選挙のタイミングで、でもまあ、でもな、でもそれ毎回言ってるけど、そのまんま東は知事になれるんだからね。あのレベルの悪さはしてないからね。
うん。
うん。少女回収とかね、
まあ。うん。でもね、本当にすごい当たり前でよく言われる話としてさ、うん、やっぱやったことって帰ってくるよってのはよくあるじゃない？
はい。
あれって、まあ真理だよね。まあ、それがやっぱ。
ね。まあ、そのタイムスパンが長いかもしれないけどね。
うん。それはやっぱね、自分自身も思うことがあって、うん、別に不祥事とかじゃなくてもさ、
うん、
自分が楽したりとか、
うん、
ね、何かこう、なあなあで済ましたことっていうのは、やっぱしどっかで帳尻合わせなきゃいけなくなっちゃったりとか、
うん、
でね、それのためにパチンコずっとやらなきゃいけなくなっちゃったりとか。
そのためなの？あれは、そのパチンコの仕事は、うち子の仕事はそのためだったの？何かわかんないけど。
あ、まあまあまあまあまあね。そういうのとかさ。
うん、
やっぱし、ありますよね。
まあ、きちんとね。だから持続可能っていうのはよく言ったもんでね。持続可能であることはやっぱり大切ですよね。うん
うん、そう、だから、小林祐希さんのね、うん、名誉のために言っとくけど、うん、結局ね、そういう騒動の後にさ、
うん、
謝罪文を出されてるんですよ。
はい。
で、まあ、いろんな意見はあるんだろうけど、
うん、
僕としてはね、まさにそういうようなこと言ってんだよね。昔自分がやったことが今帰ってきて、みたいな、
うんうん。
で、まあ、いい悪いとかじゃないと思うけど、うん、僕自身は単純に、怒る人もいるかもしれないけど、あ、まあ、今、この人が言える、多分一番いいこと、いい謝罪をしてるんじゃないのかなと思ったわけ。
それは俺読んでないけど、うん、まあ、それでうだうだ逃げる人もいるけど、そういう感じではなかったと。
そう。だから、うん、ね、やったことはさ、それで消えることはないじゃない？
うん。
うん。だけどやっぱりそれ背負って何か、成していくべきだよね、うん。それは自分自身も多分そうだろうし、僕もさ、そういうこともあるだろうしさ。
はい。
うん。
持続可能な、持続可能な勃起ですかって、俺のラジオメモに書いてありますね。
うん。
違うの。持続可能、まあ、SDGs、Gs って書いてる。SDGs、持続可能な勃起ですかって書いてる。多分これ、菅田さんにどっかのタイミングでぶっ込もうと思ってたんだよね。
あ、なるほどね。
菅さん、最近は多分、持続可能しなくなってると思うからさ。
しなくなってる。
うん。
マジで。うん。あれ何なんですかね。本当に。
SDGs じゃなくなってるわけだよね。
うん。
SDGs って分かってる？
分かってるよ。
G、G ね。
うん。
反応が薄いから分かってる。G、ほら、分かってないじゃん。ほら。
正直ね、その SDGs、Gs に関しては、
はい
はい、結構前から、
やっぱ、あれですか、俺も、これはちょっと恥を忍んで言うんですけど、
うん、
きちんと振る 状態じゃなく終わらっちゃうことってありません、
うんうん、あ、でも全然あるよ。あの、俺は一日何回ってルーティン決めてるから。
SDGs。
だけどそれは別にその時に必ずフル、うん、SD フルになってるわけじゃなくて、
あ、
うん、もうルーチンですよね。
じゃあもうそれは、そっか。じゃあ俺は割と罪悪感に苛まれたんだけど、別にもうそんな重く考えることないよっていうことを、その時になすべきことをなせっていうことですかね。うん、
そうだね。
でもあんまりそれも癖になると良くないってなんかネットで見たな。
どういうこと？
フルの状態じゃない時に出しちゃうのは良くないってなんか。
それはそのあれじゃない？その、何？ G じゃない時に立ちづらくなるってことなんじゃないの？
ああ、から良くないってことか。
うん、うん。
うん。でもまあ別に G じゃない時っていうのはないからどうでもいいってこと？
うん、別に、あの、そこで見栄を張るようなことも今後ないだろうって思ってさ。
はあ、
あの、うん。そうね。まあでもさ、その、うん、昔やったこと問題ってさ、はい、今これ、アフタートークだよね。
まあ、アフタートークとしておきましょうか。はい。
うん、あのさ、最近すごい思ってるのが、昔自分が書いた文章恥ずかしくて見てらんない問題ってない？
あ、俺はでももう2周回って大丈夫だな。
あ、本当？
もうちょっと今の俺と非連続的だから。
あ、
実際だからその前も言ったけど、
うんうん、
そのうちの奥さん、妻は、俺も知らないけどブログは読んでたんだよね。
はいはいはい、はい。
で、その文章がクーロン黒沢さんっぽくて気に入ってたって言ってた。
あ、なるほどね。
うん、だからまあそういう意味で言うと、まあ、あ、でもそれでちょっとも、うん、そうだな、他にも、その前だけど、そのかなり前にも、俺が書いてたブログとかで、ちょっとモテたこともあったから、うん、何もしてないよ。会ってすらいないんだけどね、その、
うん、
その。
でもそれは、そのクーロン黒沢さんの文章で今スッと来たんだけど、はい、まあ今読んでもかっこいいじゃない、ある意味。
かっこよくはないよ。まあ、まあ、
だから、かっこいいというか、
笑えるかどうかともかくとしては、その、うん、まあ笑える、笑い方向だよ。
うん。だから許されるんであって、
うん、
あの僕さ、このね、4月の終わりぐらいからずっと、うん、今度あのさ、ホームページをね、ちょっと業者さんに頼んだんですよ。
え、あの味のあるホームページが良かったのに。
うん。
で、あれ安倍博士か、スガツフィルムかっていう感じの。
で、あれを業者さんに頼んで、ちょっと新しくしようと思ってて、うん、はい、まあ、骨組みだけ作ってもらったの。
フレームだけ。
うん、まあフレームっていうか大体のこうレイアウトみたいなやつ、はい、で、あとこの個々のページなんかはこっちで全部移動させてやってきますからって感じでさ、
うん
うん、で、そういうわけで最新作からもう16年前のものに関してまで全部こうさ、移動させてる仕事をしてたわけよ、
はい、
うん、ただやっぱしどんどん過去に向かってこう掘り下げていくわけじゃない、
うん、
やっぱさ過去の自分の文章、
はい、
なんか僕はそのちょっとやっぱり死ぬほど痛いのよ。
ああ、それは割とポエミーな文章ってこと。
そう、
まあそれは、
あとあのなんかあえての旧仮名遣いみたいな、
ああ、
あ、かほりがしてみたいなさ、
はいはいはい、
でそれとかもうどうしようもなくなっちゃって、
うん、
うん、だけど、その、いちいちそれ直してたら、うん、もう作業がいつまで経っても終わんないから、うん、まあ、だんだん直していこうかなとは思ってるんだけど、
うん。
うん、
まあ、
それはね、
いいんじゃないですか、それは。まあ、まあ、まあ、うん、いやいや、まあ、まだじゃあ、非連続になってないことだね。
なってないね。
もうなんか子供みたいになるから、うん、その当時の自分が。
あ、まあまあ、その気持ちもあるよ、ちょっと。
はい。
うん、だけどなんか今の僕のちょっと書き方としては、うん、なんか工業製品の感じみたいな、ちょっとアップル的なさ、
うん、
ちょっとこう透かした感じの文章で書きたいわけ、
うん、
だけどなんかさ、昔のは違うわけよ、こうちょっと蓮見何なんその80年代文体っぽい感じもありつ
つ、蓮見茂彦ってこと
的な、
うん、
あの特にほら
自分がすごい長いってこと、早く丸つけろよっていう。
うん。そう。だからなんかさ、 うん、ちょっと何とかしなきゃなって思って、過去の自分ね。まあ、可愛くもあり、ただ、ちょっとどうなんだって思ったりとかさ、うん、あるよね。う
ん、でも、そんな菅田さんにちゃんと、質問のお返事来てますよ。
はい。
あの、みんなドラッグやってんのっていう。
あ、ね、言いましたね、それね。
それこそね、あの、今、ね、過去を遡って問題になるかもしれないからね。
うんうん、
まあドラッグは別にならないか。なるかな。
なるでしょ。
なるかな。みずほさん、女性の方ですね。はい。
はい。
大阪、30代、女性。
はい。
以前のお便りで、怪談のこぼれ話として、某ビジュアル系バンドのボーカルの奥さんがやばいお話をさせていただきました。うん、あった。ね。うん。どうやばいか具体的に、とのお話でしたが、法に抵触しますので、控えさせていただきます。ご了承くださいませ。怖っ。
はい。
まあ、あの人ってことだもんね。
うん。
まあ、うちは分かってるもんね、誰だかはね。
はいはいはいはい。うん、
これもだから過去に遡って復讐されることはね、
うん
うん、全部返ってくるね、
うん。
うん。まあ、今日は勘弁しておいてやるか、その話は。さて、前回、菅田さんが疑問に思っていた、人は皆ドラッグ経験があるのかという話ですが、私の親友 M の経験から語らせていただきます。学生時代、クラブに入り浸っていた彼女によると、その界隈では M 以外の全員が草はやっていました。タイマーは。うん。まあ、そりゃそう、クラブだよ。やるでしょ。
僕、2回ぐらい行ったことありますけど。
俺も1回ある。いや、2回あるかな。うん。
うん。
うん。
うん、
その先は手に入る人がやってるだけで、高校生にはなかなか、高校生の話かい。学生時代って、
うん。
高校生にはなかなか手に入らないし、先輩もまだ早いよ、という感じでやらせてもらえないようでした。
うん、
意外とモラルが、
うん。
当時 M はパンクスの精神が強く、レゲエやヒップホップ友達のジョイント、かっこ回し吸いすることで仲間意識を深める、をかっこ悪いと思っている節があり、そうなんだ。
うん、
パンクスはレゲエやヒップホップのそういうノリはかっこ悪いと思ってんだね、
うんうん。
ドラッグなんてとんでもないという珍しいタイプだったと思います、
うん。
M の友人たちは何の抵抗もなくやっていましたので、菅津さんの言うみんなやってる、点点点はてな、という疑問については、イエスです。うん、これが日本人の平均的な一般像と考えていいんですかね。さて、その後 M はパンクやハードコアでは刺激が足りなくなり、トランスへと移行しました。その後、ゴアトランス、サイケデリックトランスの世界へと進みました。え、でもドラッグがかっこ悪いと思ってんでしょ？よく意味わかんないね。ゴリゴリの装置系じゃんだって。当初はよく海外でレイブに行き、数日間浮世離れした世界で夢のような世界に浸りました。そう、トランスが M の硬い頭を変えたのです。合法ドラッグを経験された会長ならよくお分かりだと思いますが、ドラッグは使っている人の精神状態によってその後の効果が雲泥の差になってしまいます。ですからそれをうまくコントロールしやすいための音楽がサイケデリックトランスやテクノになってくるのです。特に LSD 系のものは良いゾーンに入れば最高なのですが、怖いに入ってしまうと20時間ぐらいとても怖いままになってしまいます。子供の頃、迷子になってしまった時の不安感が永久に続き、怖くて仕方がなくなります。夜になると冗談抜きで全てお化けに見えてしまいます。重さになるとその怖いが楽しめるようになります。時間の流れる感覚も通常とは違いますから、自分のテントに入るのにファスナーを30分くらい開け閉めしたりします。なので、レイブでは事前にトイレに行く、水を用意しておく、セットリストにダークサイケが入っていない、など準備しておかなければなりません。ただし、一般人には絶対に手に入らない、ダライラマは別格なのだそうです。
そんななんだ？
これ LSD のことだもんね。ダライラマ、なんかね、マリファナっぽい名前だけど LSD のこと
だね。うん、LSD なんだね、うん。
神に会える神、だと M は思っています。いや、なんだこれ。神はゴッドに会えるペーパー。
うんうんうん、
神に会える神、うん。無敵状態が30分くらい続きますので。俺、ちょっとまだメール途中なんだけどさ、
うん、
この M ってみずほさんなんじゃない？
よくね、こう、
階段とかで。
なんだけどっていう、ね。そうそう、
階段とかでもあるけどさ。うん、だって、なんていうか、神に会える神だと M は思っていますって断言してるけど。うん、さて、この神、ね、ダライラマを利用したのが、オウム真理教と言われています。噂ではこのダライラマ、過去もしくはダライラマと同じものを再現した紙を食わせて丸2日ほど狭い部屋に閉じ込めておく。世間知らずで体制がない大学生がいきなりこの体験をすると本当に眩しい光が自分にずっと降りかかってたりするわけですから、一瞬で洗脳されるのも無理ありません。かなり昔の経験ですが、M の友人たちの中でも依存症になっている人はいませんでしたし、良い思い出だったなという感じです。ちなみにレイブでは 100% のドラッグ率です。これは国内外イベントにもよりますが、その中では芸能人にも何度か出会ったそうです。ドラッグ問題で現在テレビに出ていない気の強い某女優さん、モデル出身の演技派俳優などなど、大体この二人誰か分かりますよね。
分かりますよね、
うん、ここで菅津さんが意味嫌うクラブやレイブで遊んでいる人たちの生態を語ってしまったことをお詫びいたします。許してあげ、
全然意味嫌ってはない、
許してあげてください、菅津さん、すいません、
うん、
大嫌いですもんね、クラブやレイブで遊んでる人たち。
あの大嫌いじゃないけど、僕が唯一知り合いに呼ばれてクラブ行った時に、
うん、
なんかさ6時半から会場だったんだよ、
うん、
だけどみんな思い思いに誰々来る
ん
だ、ね、
うん、
だけど僕は初めてだったし遅れちゃいなんか失礼だと思ったから、うん、6時ぐらいに行ってたの、
うん、
もちろん誰もいなくて、でしかもすっげえいじられまくったんだよね。なんかあの、いや今日はあの初体験のこのちょっとオタクっぽい子がいるんで、あのアニソンかけます一曲みたいな。なそれでもうちょっと嫌になって。
いやだ、嫌いなんじゃん。でもね、一言言わせていただくと、うん、クラブで騒いでる奴に限って決めてはいない。決めてる奴らはひっそりおとなしい、
うん。
という豆知識だけそっと置いていきますね。最後までお読みいただきありがとうございます。で、最後にアルファベットで、M-I-Z-U-H-O、みずほ。アルファベットで書いてあるってことは、わかるでしょ？でしょ？ M っていうのは。
はい、勉強になりました。
はい。
まあでもさ、なんかね、これもちょっと世の中最近思うことなんだけど、うんうん、ドラッグとかさ、いけないですよ。で、うん、僕は実際にやってないです。やったこともないんだけど、うん、なんかさ、この人のメールが真理でさ、
うん、
まあでもいい思い出でしたって今になって言うわけでしょ、
うん。
なんかさ、真面目に勉強だけして遊びもしないで、行ってきた人と、まあそれもそこそこで、なんかいろんなこうね、ちょっと悪いとされることした人。
うん、
ねえ。どっちが楽しいのかなって思ったり
もする、ね。あんたさっきと言ってることは違うじゃん。全部返ってくるんでしょ。まあ悪いことですもんね。自分でドラッグやると人に暴力来るのはまた全然次元が違う話ですからね。
そうそうそう、うん。いやだから別に、だから僕がそっちになりたいってことじゃなくてさ。
うん。
うん。うん。なんかね、それを思ったりはするね。
うん。あとまたね、早稲田ドラマ館の話を、
はいはいはい、
続報があるんですが、リュウさん、40代男性。またですね。早稲田ドラマ館の件で投稿させていただいたものです。ドラマ館で目撃した小さいおじさんの幽霊の詳細ですが、うん、まあ大した話ではなかったのでバッサリ省略してました。まあ、詳細を言えば、確か98年か99年あたりの夏頃、早稲田ドラマ館で3日くらい連続で公演をしていました。まあ、ちょうどじゃあ俺がまだ早稲田にいなかった、入学前ですね、高3ぐらいの時かな。
うんうん、
公演はマチネソワレと呼ばれる昼の公演と夕方の公演の日に2回のパターン。で、おじさんが出現したのはマチネ、昼の方。の客入れの時の音響照明ブースでした。客入れの時出てんの？私は音響担当でした。演劇みたいな劇場での催し物は公演開始の30分前あたりから客入れをするんですが、音響の仕事は決まった音楽を流すだけですので、開始直前まで真っ暗なブース内でうつらうつらしていて、5分前くらいになったら気合を入れ直して本番に臨むという感じ。ちなみに当時のドラマ館の音響ブースはものすごく狭く、大人はきちんと立てないくらいの高さのスペース。 座布団みたいなものを敷いて音響機器や照明機器を載せるための机があり、音響や照明担当者は座って狭い覗き口から舞台を見つつオペレーションしますと。なるほどね。まあ、壁があって、もうその中にもう、塹壕に潜むみたいな感じで、いるってことで。開始直前、音響担当の私の左斜め後ろあたりから、私と音響機器をじっと覗いている人の気配がして、はっと起きました。目線を感じてね。私にくっつくくらい近く。で、ジーンズに白いスニーカーを履いた5、60代ぐらいのおじさんで、身長100センチから130センチ程度。あ、思ったより大きいね。うん。小人、ね、妖精みたいな小人だと思ってたら。
うんうんうん。
体型はやや細めの標準体型。ですが、小さいおじさんなので、あれと思っていると、ブースは真っ暗なんですが、なんかそこら辺が細かく認識できました。意味がわからなくて、声が出なくて固まっていると、壁に吸い込まれるように消えていきました。その際、きちんとこちらにお尻を向けて、歩いて壁に入っていくような感じで、ジーンズと白いスニーカーがぼーっと青白い光に包まれているような感じがしたので印象に残っています。本番直前でしたので騒ぐわけにもいかず、照明担当者に話す余裕もないまま公演が始まった。という感じ。公演が終わってから劇場の方に話すと、昔からよく出るよ、とのことでした。これが全てです。あと先日の話に出ました、スペース5、みたいな名前のやつね。でしたっけ、教育学部棟かなんかの壁が真っ黒いスペースでも、音響をやったことありましたね。あそこも出るという噂がありましたが、私は見ませんでした。俺も、あそこで何回、まあ、やったことあるけど、見てないね。
うん。
何にも。私が早稲田で他に体験したのは、旧3号館の地下物質。ああ、まあ、あれはね、あそこはね。当時は地下物質がものすごく盛んで、昭和50年代ものの雑誌、スピリッツが物質奥に積まれていたり、かなり刺激的な場所でしたが、長くなりそうなので、また余裕のある時にでも書きます。あ、ぜひお願いします。という感じのお便りがね。まあ、早稲田ドラマ館といえば、ほら、この前気づいたんだけど、生き人形。
はい。
のね、呪い夢千年の公演をしたところでもありますからね。
あ、そうなんだ。
はい。ジャンジャンでもやってるけど、渋谷のジャンジャンでもやってるけど、早稲田ドラマ館でも。
は
い。田舎淳二さんの生き人形ね。
うんうん。
そういう意味で言えば、階段の聖地だね。
そうだね、そうだね。
うん、まだあるよね、早稲田ドラマ館って。
うん。
近くだから行ってみようかな。うん。
今もいるんですかね、その小さいおじさんがね。
ね。
うん。
ちょっとリニューアルしてるよね、確か。うん。まだやってますね。
うん。
はい。ありがとうございます。あ、もう、そういえば、ティライミはどうするんですか？
あ、じゃあ、3ティライミずつで。
だから、それ、ちゃんと分かってやってる？内容を吟味してあげてる？
本当は僕は、その今の、早稲田の話は、
うん、
あんましこう、僕的には思い入れがそんなにないので、
うん、
2かなって思ったんですけど、
はい。
その、ドラッグの話は3なんですよ。
はあ、はい。
で、まあ、3-2だとかわいそうだなと思ったんで、3-3にしました。
いや、そういうことじゃないから。ちゃんと、内容に対して。
うん。いや、だから3-3でいいです。
はい。
うん。勉強になったんで。うん。
半袖おかみは？
半袖おかみは1です。
1-1？
うん。合計2だね、だからね。
はい。
うん。
で、バナナとリセッターは1-1。
そう。
秋のりさんは？
秋のりさんは3かな？
いや、だから持って、いや。はい。
うん。
わかりました。はい。
はい。
はい。お便りは以上ですね。
はい。
うん。あとは、どうですかね。まあ、モテ話とかにね。
モテ話するの？
モテとかね、うん。いや、思ったのが、まあ、そのなんか、そう、話を、聞いていくとね、その、まあ、俺が言ってるじゃないですか、さっきから。別に1億人にモテる必要はないと。
はいはい。
いう、ね、話をして、一人にモテりゃいいだけの話なんだからっていうのを言いますけど、うん、でもまあ、その一人を見つけるためには、たくさん見なきゃいけない。
うん。
うん、っていう考え方もまあ、わからなくもない。
うん。
っていうのは、まあ、マッチングアプリの話を聞くのが私結構好きなんですよ。
はいはい。
マッチングアプリやってる人たちからね。
うん、うん。
うん。 まあそうなってくるとやっぱなんか、まあ昔の30代とかの恋愛事情はどうだったかわかんないけどさ、まあ20代後半とか、
うんま
あ、結婚視野に入れてのマッチングアプリね。
うん。うん。
マッチングアプリはない頃がどうだったか俺もよくわかんないからさ。
うん。
うん。なんだけど、あんまりこう聞いてると大変だなーっていう感想しか湧いてこないよね。あんまり羨ましいな、いろいろ楽しそうだなっていう感想は、あんまり湧いてこなくない？
いや、今のマッチングアプリってこと？
うん。
うん。そうだね。
うん。
あの、僕がね、やっぱし、そう、羨ましくないっていうか、うん、あ、これ恋愛とか結婚相手探すので、うん、これ使うとしたら嫌だな、もやもやするんだろうなって思うのは、
うん
結構さ、この、女の子がこうね、マッチングアプリに売ってるじゃない、
うんう
ん、で、なんかさ、ちょっとツイッター風にさ、一言かけたりとかするのあるのよ。
ああ、コメント欄みたいな。
まあ、男性も女性もかけるんだけど、
うん、
そのプロフィール欄の他に、一言かけたり、
うん
うん、ちょっと日記風にかけたりするとかやつあるのよ。
あ、そう、本人がってことで。
そうそうそう。
はいはいはい、
で、なんかさ、そういうのに、
うん
なんか、それこそあの、黄色い顔おじさんみたいなおじさんが、大変だね。なんか、相談乗ろうか、みたいなとか。
黄色い顔っていうのは別に、酒の飲みすぎで、胆汁が漏れて顔が黄色くなってることではなくて、あの、マイクロソフトの顔文字ですよね。
そう。
ニコ
ッて、ね、
手で、
ニコッ
てやったり、あの、黄色い顔文字を使うおじさんのことですね。
うん、要はさ、例えばその、その人を、
うん
まあ、どうしても真剣に付き合いたいなとか、
うん、
まあ狙うって言い方変だけど、思ってたとするじゃない、
うん、
したら、それに対してのライバルが可視化されてるわけよ。
はい。
いっぱいこの書き込みに対して、大体ね、特に僕は男性なので女性の書き込み見ると、
はい。
基本的に
ちょっと待って。あれ、気づいてならないんだけど、マッチングアプリの。うん、
あ、僕は、全然、趣味でよく見てますよ。うん、
趣味っていうのは、うん、もちろんコンタクト取って会ったりしてるわけですか、
うん、仕事でね、仕事では会うことありますよ。
そうか、菅田さんの場合はそういう浮気とか不倫も仕事みたいなもんだもんね。あの役者とか芸人みたいなもんで、
うんまあ、
それも仕事だっていう、
うちの
放らつな生活をすることも、都政を渡るうちらの仕事やさがいなっていうことですか。
まあまあ、うちのパートナーも知ってるんで別にいいんですけど。
単純にモデルさん発掘のためっていう。
そうそう、だからまあ見ることは多いからさ。
うん、
だけど、これもし恋愛としてね、使ってるんであれば、うん、そういうライバルが可視化されるわけ。
しかも黄色い顔文字で変身してるようなおちんぽ騎士団みたいな。うん、
で、それに対して、
うん、
例えばさ、
うん、
なんか、いちいちフランクにこう返事をしてたりとか、
うん、
その相手がしてると、うんなんか、もやもやしない？
ん？どういうこと？別にいいじゃん。それは、大変だなぁとは思うけど、イラつくってこと？
イラつきまではいかないけど、なんかその、うん。なんか、もやもやすんだろうなって思う。
まあ、そのミスコンのための選挙活動、みたいなことね、ミスコンの選挙活動でそういうことするのはいいけど、
うん、
自分の恋愛に対してもそういうことしなきゃいけない。
自分には返事くれてないのに、
ああ、そういうことか。ああ
やり取りしてたりとか、もっと俺とのやり取りより楽しそうにしてたりとかしたら、
うん、
なんか、もやもやすんだろうな。
ああ、もちろんね。ああ、それは自分が好きな子だったらね。
そうそう。だからそういう可視、うん、そういうのが本当に可視化されますよね
。はい。
うん。余計に嫌だなっていうのは。
全部可視化されますからね。
う
ん、スペックとか。
思ったりするね。そうそうそう。
うん、だから私は、もう、まあね、マッチングアプリの話を聞かせてくれている、女性とかに、もう、まあ、男性もいるけど、ね、悪いんだけど、
うん。
うん。悪いんだけど、はっきり言いますね。マッチングアプリもね、SDGs だから、うん、全肯定するよ。マッチングアプリ。いいよ、いいと思いますよ、と。ただ、明らかに、恋愛における数値化、による、相対評価、が進み切っちゃってますよねと言ってますね。
それはね、スペックで見すぎって意味。
数値化ですね。だからスペックは別に、だから学歴とかもね、もちろん含むよ。
うんうん、
あと顔の良さとかも含むよ。年収とかも含むよ。
うん。
だったら、ま、その学歴、身長、年収みたいなのは完全に数字だけど、ただまあ、うん、まあ、それはそれでいいんだよ。それはもともと数字だし。そうじゃなくて、他の要素も全て数字に。
うん、
さあ、例えば、じゃあ優しさなんです。本当は数字にできないわけじゃん。
うん。
うん。でもなんかもう数値化されて、
うん、
実家の具合とかもね。
うん。
うん、そうだし、まあ、もちろん、ね、昔からそれは結婚において大切な要素として客観的に見られてはきましたよ。マッチングアプリのない時代からね。だけど、明らかにその数値化が進んでる。私はまあ、本当は空間化と言いたいんですけど、はい。もっと広くね、恋愛やマッチングアプリ以外の話にも広げたいんですけどね。遅刻問題とか、運動会の時にずっとビデオを回してる問題とか、全部空間化なんですよ。まあそれはまた今度話しますけど、
うん、
でまあもうちょっと限定的にマッチングアプリで言うと、本当に数値化が進んで、本当にまあこうパラメーターでこれは5、これは3、2、1みたいな、
うん、
あの、
うん、
RPG の最初に主人公のステータス振り分けみたいなのが進んで、はい、でやっぱりその、うん、女性同士の会話とかでよく出てくるのが、出てくるらしいのが、
うん、
あの、まあ、結構みんなすごい、頻度で、付き合いを、別れたりを繰り返す。
うん、あ、そうなんだ。
うん、だけど、うん、まあ、顔は A さんで、年収は B さんで、
うん、
身長は C さんで、みたいな、
うん、
これまでの歴代の、彼氏ですらないと思うんだけど、俺は。それはもう、1ヶ月間で別れたり付き合ったりしてるから。その、なんか5、6人のスペックを、いいところだけを足したキメラみたいな人が出てくるといいよね、が欲しいよねっていうのが、みんな言ってますよって言われたんですけど、言いたことだからでしょ。それでもさ、それは、つまり相対評価、しかないからじゃん。数値化による相対評価しかないから、人間関係ってそういうことなのかなと思うんだけど、
うん、
ある種のこう、やっぱり RPG のパラメーターみたいに見てるわけじゃん。
うんうんうん、
じゃあ、ね、そういう発想出てこないじゃん。例えば自分の子供だったら相対評価がしないじゃん。絶対評価じゃん。絶対的に可愛いしかないじゃん。うん、兄弟が3人います。長男の顔と、次男の運動神経と三男の頭の良さを組み合わせた子供がいればいいのになとは思わないじゃん、
うん
ね、自分の子供が3人いたとして、
うんうん、
みんな3人とも絶対的に可愛いじゃん。1番も2番もなく、
うんうん、
それが恋愛の方 もそういうことなんじゃないのかなと思ってるけど、
うん、
結構だからもちろんそれだけ結婚相手探しっていうのはそういうね現実的な要素が絡んでくるのは、うん、マッチングアプリ登場前からそうだけど、
うんうん、
もう当たり前になってきてるなって感じ。感覚として。それが。しかもそれしかなくなってる。ラディカルになってる。
そうだね。
っていう気がしますね。
うん、
まあ、便利は便利だからね。それはね、うん。マッチングアプリは。でもまあ、その可視化、数値化、空間化、データ化。まあ、空間化とひっくるめて言いたいんだけど、空間化できないものが空間化してる。ま
あっていうまあ、あと、やっぱりそういう数値化されると、
うん、
それ嘘つくやつも同じ割合で増えてくるね。その数値を。
まあ、またそれは別の話だけど、まあまあ、でもそれ、うん、まあ別っていうか、まあ広く言えば同じ話。
でもマッチングアプリなんて大体みんな持ってるでしょ。特に男性。
ああ。
うん。だって、形容卒多すぎるもん。
そうか、それも形容卒で溢れてんのか。
うん。うん、
あ、早稲田はそんな人気ないわけね。
あ、でね、なんかそれは実際具体的になんかニュースかなんかなってて、ネットニュースになってて、うんうん、実際のその年代の慶応卒のどこどこ学部よりも人数が多い。
はいはい。
うん。だから、やっぱしね、騙し合いにな、まあまあ、もともとね、恋愛ってさ、そういうちょっとこう、
うん、
側面はあるにしても、うん、余計に騙し合い、読み合いみたいな、
うん、
のにもな、数値化のすることによって逆にそういうのもある。
うん、そうだよね。だから例えばまあ恋愛弁天 様ありますよね。
はい。はい、
逆らったら脳みそを、ね、吹っ飛ばすことでおなじみの。うんうん、あれこそそうだよね。新宿のその借金のデータと一緒で、お賽銭を200円払わなかったっていうデータが残ってたおかげで、天川さんは電車に引かれて脳みそ。
そうですね。
線路までぼちゃって落ちたわけだからね。恋愛、でも恋愛弁天様なんかは、まあ、今度、テレビに出るですよ。
はい。
で、多分私の映像も。
あ、そうなん
だ。うん。出るのでおすすめですみたいなことで、うん、テレビでもおすすめするんですけど、はい、でその時にエピソードとしてやっぱり妻が恋愛弁天様にお祈りしたら、
うん、
すぐ出てきたと、
うん、
でちょっとそのテレビのこともあったんで調べてみたら本当にすぐだったね。5月にお祈りして5月に出てきたんで、
う
ん、出会ったのがね、
うん、
で逆らって恋愛弁天に逆らっちゃダメだっていうのがもう絶対的ルールじゃないですか。うん、だから俺はその日にキスしたっていう神様に祈った。だからそういうのの真逆じゃん。そういうなんていうの、絶対的というかもう自分の小賢しい頭脳で数値化してパラメータを振るみたいな発想と真逆じゃん。もう俺の意思なんかじゃなくて、もう恋愛弁天にお願いしたからには逃がしたらダメだって言って無理やりキスをするっていう、まあ蛮族の所業じゃん。まだ近代化、近代の光を及んでない蛮族の、
うんうん、そうだね。まあどっちがあれかは分かんないけどね、
は
い、
うん、